キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日紹介するのはもう現在公開中のジュピターです。世紀の映像革命と呼ばれまして、まあ、それ以降の映画は、ね、映画作りを変えたと言われる1999年のマトリックス、まあ思い出しますよね、後ろにのけぞりながらあの銃弾を避けるね、もう突然スローになってもう弾が飛んでくるとか、危ない危ないって言いながらね、こっち側がね、キアヌ・リーブスはいませんけれども、銃弾を避けるキアヌ・リーブスの真似をする人が続出しましてね、随分腰を悪くした人がたくさんいたんじゃないかなと思いますけどね、もうそれからもう十数年経つわけですけれどもね、もう本当にこれはもう映画というジャンルを超えてね、一種の社会現象を起こした、そんな作品でしたよね。ちょっとこう考えますと、こう20世紀 SF それから映画映像技術の総決算的なね映画だったんだなと、ちょうど1999年というのを見ましてもね、でそのマトリックス、ね、今でも覚えたくさんの方が覚えてらっしゃるでしょう。そのマトリックスで映画を確演してしましたのが、脚本監督プロデュースを担当しましたウォシャウスキー兄弟だったんですね。でコンピューターの中のバーチャルリアリティというあまりその頃は一般的でなかった概念を、まあ、黒ずくめの男たちのクンフーバトルで表現するというね、驚くべき手法で描いた作品でした。このマトリックスシリーズ3作の世界興行の合計はなんと1800億円を超える大ヒット、すごいですね。でその後実はこのね、ウォシャウスキー兄弟と言いましたけども、兄のラリー・ウォシャウスキーはですね、自らのこう性同一性障害をカミングアウトしましてね、手術を受けるんです。で名前もラリーからラナに変えまして、ラナ・ウォシャウスキーと変えましてね、完全に女性として生きていくという決意をするんですね。まあ、このウォシャウスキー兄弟の話だけでもね、一本映画が作れそうな、そんな波乱万丈な人生ですが、今日紹介するジュピター、そのウォシャウスキー兄弟からウォシャウスキーして、姉弟となった2人がマトリックスシリーズ以来、11年ぶりに生み出す完全オリジナルストーリーの SF アクション大作です。主人公は地球で家政婦として日々追われる生活を送るジュピター。彼女はある日何者かに襲われたことをきっかけに、地球が宇宙最大の王朝の植民地であって、で自分がその王族の一員であることを知るんです。仰天ストーリーですよね、本当に。で王朝ではこの3人の兄弟が、権力争いを繰り広げていましてね、で彼らはジュピターの存在を疎ましく思いまして、亡き者にしようと狙っていたんですね。まさか地球にいるなんてって話ですけども、ジュピターは自分を助けるために現れたこのケインと名乗る戦士と共にですね、地球の危機を救うために戦うことを決意するんですね。まあ家政婦がどう変わっていくのかね、その点も非常に面白いんですが、冒頭で言いました、このマトリックスでね、世界に大きな衝撃を与えましたウォシャウスキー師弟らしく、今回も緻密に作り込んだビジュアル、ほんと一見の価値がありますよ。もう予告だけでも皆さんね、機会があったら見てください、ドキドキしますよ。で特にね、この作品の大きな見せ場となっていますのが、ケインのチェイスシーンですね。無重力を操るこう特殊なシューズを、シューズ乗りましてね、履きまして、これ空中で飛び回るんですけども、そして敵とバトルを繰り広げるシーンなんですが、この映画のために開発されましたカメラシステムを使って、シカゴの街が最も美しく見える夜明け前の数分間の映像を撮影します。でそこに CG を組み合わせたアクションを重ねて、スリリングで幻想的なシーンを作り出しているんですね。また2001年宇宙の旅やブレードランナーなど、SF の名作と言われる映画へのオマージュを込めたシーンも差し込まれているのも、これまた SF ファンには嬉しいところじゃないですか。それ以外にもこうなんとなく全般的にね、先ほど総決算と言いましたけども、過去30年ぐらいのやっぱり SF 総決算的な感覚が僕の中にありますね。ジュピター役のね、ミラ・クニスなんですが、彼女を守る戦士ケイン役に、チャニング・テイタムがキャスティングされています。この2人はね、もう今も雑誌で最も 最もセクシーな男性と最もセクシーな女性の1位に選ばれた今ハリウッドで最も勢いのある俳優2人なんですね。でチャニングテイタムに関してはこのコーナーキネマのすすめでも何度かね取り上げて紹介してますけども、まあ、マッチョな体格とセクシーな顔ねがたいんですよ、うん今全米の女性のハートを捉えて離さないと言われるセクシースターですね。なのでちょっと噂によると実は結構本人も知ってる分かってるそうですけども太りやすい体質で、ね、オフの時は結構ブクブクブクブクいくんだそうですね。そのたんびにだから映画のたんびに鍛え上げてるそうですけどもね。さらにですね今年の博士と彼女のセオリーでアカデミー賞主演男優賞を受賞しましたエディ・レッドメインが悪役バレムを演じています。もう結構私もねちょっと好きな俳優さんでねなんかマニアックな感じがしていいんですよね。常にね小声で喋る独特の発声方法で今回やってるんですけども非常に不気味です。不気味らしさをですね醸し出しているんですがそのバレムが急に大声になるシーンがありましてねこれねちょっとびっくりしますよ。はいそのあたりの落差というかこのキャラの作り込みの仕方非常に特徴的ですので注目してみていただきたいと思います。さてこのウォシャウスキー指定なんですが、今回の作品をスペースオペラの復活と呼んでいます。スペースオペラというのは SF の一つのジャンルなんですが、いわば宇宙を舞台にした冒険活劇、一番わかりやすい例はスターウォーズなんですね。スターウォーズシリーズなんですよ。CG 中心の時代で映画がリアル思考にこうなっていましてね、このジャンルの映画あまり作られなくなっていたんですけれども、去年ガーディアンズオブユニバースが大ヒットしまして、少しこうそのあたりの事情が変化してきました。で今年はスターウォーズの新作も年末に公開されまして、スペースオペラ再びブームになるそんな予感がしています。このジュピターもかなり壮大なビジュアルのスペースオペラなんですがウォシャウスキー指定らしいストーリー展開が、ひとひねりもふたひねりも効いていまして新しい時代のスペースオペラになっていますよ。皆さんぜひ楽しんでご覧ください。今日紹介したジュピターは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。それではこの映画ジュピターの中で使われるこの曲をお送りしましょう。マイケル・ジャッキーノでミューティニー・オン・ザ・バウンティーハンター。